こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。腰を振るだけで62キロ。怖いくらい脂肪浄化する脳幹ほぐしは、整体師、理学療法士として活動する藤田翔平が、慢性的な食事制限や運動への苦手意識を抱える人に向けて提示するダイエット実用書である、2023年間。128ページの本書は、脳幹ほぐしと呼ぶキラへの働きかけを軸に、無理を意識し続ける減量から、日常習慣を整えて継続しやすくする減量への転換を掲げる。脳幹が生命活動や食欲に関わるという説明を出発点に食べ方、運動、暮らし方をシャブ構成で扱う点が特徴である。題名には腰を振る運動と大幅減量の訴求がある一方、本の構成は単一の体操だけで完結するものではなく、食事、身体活動、生活習慣の習慣化までを含む。なお、脳幹への刺激だけで脂肪が直接浄化されるという表現は医学的な確立事項とは区別し、健康状態に応じて内容を吟味して読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脳幹ほぐしを食欲の暴走を抑えるための入り口として位置づける本書の独自性は、減量の出発点をカロリー計算や根性論ではなく、脳幹ほぐしという身体アプローチに置く点にある。著者は脳幹を生命活動を担う中枢部位として示し、ここが適切に機能すれば食欲の暴走を抑えやすくなるという枠組みで説明する。読者にとっての狙いは、食べ過ぎを単なる意志の弱さとみなさず、身体状態や習慣との関係から見直すことだろう。特別な器具や費用を必要としない手軽さも毎日続ける行動の入り口として設計されている。ただし、脳幹への刺激が体脂肪を直接減らす、あるいは食欲を確実に制御するという因果関係は、提示された紹介情報だけでは医学的に検証できない。したがって本書の方法は、食事量、睡眠、活動量、ストレスなどの現実的な要因を確認する補助的な習慣として捉えるのが妥当である。強い空腹、急な体重変化、持病や服薬がある場合には自己流の解釈で対応せず、医療専門職へ相談することも重要になる。次に、制限中心のダイエットから無意識でも続く習慣へ発想を移す著者が一貫して対比するのは、意識して頑張るダイエットと生活の中で無理なく反復できるダイエットである。厳格な禁止ルールは短期的には行動を変えても空腹感、反動、日常との両立の悲惨から中断しやすい。本書はその問題意識を背景に、食事や運動を一時的な特別行動ではなく、自然に続く生活様式へ変えることを目指している。これは体重管理で重要なのが単発の努力量よりも長期間維持できる行動の総量であるという一般的な実践原理とも整合する。もっとも、頑張らないという言葉は何もしなくてよいという意味ではない。食べ方を観察すること、体を動かす機会を作ること、生活のリズムを整えることには継続的な選択が伴う。本書の価値は、努力を否定することより過度な我慢に依存しない形へ努力の配分を変えようとする点にある。読者は目新しい方法の即効性だけを期待するのではなく、自分が繰り返せる最小の行動を見つけるための実用書として読むと良い。さらに、食事編では何を禁止するかより食習慣をどう定着させるかを扱う。本書の第2部は、習慣化で痩せる食事編とされており、脳幹ほぐしの説明にとどまらず、食行動の改善を減量の柱として置いている。紹介情報から個別の献立や細かな手順までは確認できないが、食事制限をしたくない人を主な対象にする以上、中心となるのは全面的な禁止ではなく、食べ方を継続可能な形へ調整する発想だと読める。体重変化にはエネルギー摂取と消費の長期的な関係が関わるため、診断へのアプローチだけで食習慣を代替することはできない。空腹の程度、間食のきっかけ、食事の時間帯、満腹感を得るまでの食べ方などを把握し、修正可能な点を少しずつ変えることが現実的である。 Amazon 上には内容が16時間断食に近いと受け止めた購入者レビューも見られるが、これは一見の感想であり、本書全体を断食本と断定する根拠にはならない。読者は宣伝文句だけで手法一般化せず、本文で提案される食習慣が自分の健康状態、就労時間、家族との食生活に適合するかを検討すべきである。そして、運動嫌いの読者にも身体活動を生活に組み込む視点を示す。第3部の習慣化で痩せる運動編は、運動を嫌う人にも読者層を広げる本書にとって重要な位置を占める。タイトルが示す腰を振る動きは、始める際の心理的負担を下げるための分かりやすい入り口であり、器具や複雑な技術が不要な点も特徴である。しかし、減量を一つの動作だけで説明するのではなく、日常的に体を動かす習慣作りまで扱う構成は、実用書としてより現実的である。運動は消費エネルギーだけでなく、体力、気分、睡眠、行動の自己管理にも影響しうるため、 食事習慣と切り離して考えにくい、大切なのは短期間に高強度の運動を課すことではなく、身体能力や痛みの有無に合わせて反復可能な活動を選ぶことだろう。腰や膝、股関節に不調がある人、治療中の人、妊娠中の人は腰を動かす運動を含め実施前に医師や理学療法士などへ確認する必要がある。誰でもできるという宣伝表現を個々の身体条件を問わない保証として受け取らない慎重さが求められる。最後に第4部の暮らし方まで含めリバウンドしにくい環境づくりを目指す。第4部痩せる暮らし方のコツは本書が体操の解説書ではなく生活全体を対象にしたダイエット本であることを示している。体重管理は食事や運動を行う瞬間だけで決まるわけではない。睡眠の乱れ、忙しさ、食べ物を選ぶ環境、移動手段、休息不足といった日常条件が空腹感、活動量、食事選択のしやすさを左右する。そのため生活習慣の観点を取り込むことには意義がある。本書の無意識でも続けられるという主張も、行動を意志力だけに任せず実行しやすい環境や一定のリズムを作ることとして理解すると具体性を持つ。一方で減量の成果には個人差があり、著者自身の大幅減量経験や題名の数値を全ての読者に再現される標準的結果とみなすことはできない。体重、体組性、健康状態、食習慣は人によって異なるからである。本書を読む際は急激な数値目標より食行動、活動、休養をどの程度安定して続けられるかに焦点を置く方が、内容を安全かつ実践的に活用しやすい。結論として、本書は何度もダイエットを始めては中断してきた人と、厳しい食事制限や本格的な運動に抵抗感がある人に向く。特に体重の問題を意志の強弱だけで解釈することに疲れ、日々の食べ方、体の動かし方、暮らしの整え方をまとめて見直したい読者には有用な導入となりうる。脳幹という言葉と腰を振るという簡便な動作を前面に掲げるため、一般的な食事管理本や筋力トレーニング本よりも身体感覚から習慣改善へ入ろうとする点が際立つ。また食事、運動、生活の初部構成により単発のメソッドではなく継続の条件を扱おうとしている反面、脂肪浄化、脳幹ほぐしによる効果は強い表現であり、科学的に確立した減量法として無批判に受け入れるべきではない。実践するなら栄養バランス、総摂取量、無理のない身体活動、十分な休養という基本を土台に置き、本書の提案を補助的な行動設計として試すのが現実的である。手軽な動機づけと習慣化の視点を求める読者にとって本書の差別化要因はそこにある。ご支援いただける場合は整体師藤田翔平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。